ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日もですね、声の小さい人応援の6番ですね。意外なことに、一番こう強いと思われる現役の男性ですね。まあ、現役の男性って大体25ぐらいから55ぐらいの30年間くらい。まあこれはまあ人生で一番働けるとこであり、活動的であり、足も速いし、バリバリ仕事ができる、体力もあるってことでですね、一般的には強い人のように思われるんですが、実はあまり強くないんですよ。それでもみんな今悲しんでますよね。それはどこに原因があるか。これはやっぱり他の弱い人と違って大きなところに問題があるんですね。日本文明より劣っているヨーロッパ文明を取り入れた日本がですね、その中で日本文明の意識を持っている現役の男性がやられてしまってるってことなんですね。それはもう一番ひどいのは株式会社ですよ。日本国っていうのはもともとなんで奴隷がいないか、なんで階級制が非常に弱いかって言いますとね、これは日本にいますとね、階級制があるとかなんとかって言う人いるんですけどね、そんなことありません。私ね、ヨーロッパなんか行きますとね、階級が違う人と同じ国民ながらね、その国民に行きますとね、階級の上の人と階級の下の人とね、物腰が違うだけじゃないんですよ。体つきも違うんです。物腰が違うとかね、知識が違うとかいうのは、それはまあ、その人だけっていうこともあるんですけどね。ただ、体つきが違うっていうのはね、相当長い間、この身分が分かれてないとね、なりませんよ。だから、本当にこう、ヨーロッパの国っていうのは、こう、なんていうか、身分がね、不平等がもう染みついてるっていうふうに思いますね。だから、ヨーロッパは、例えば株式会社を作りますとね、株主が権限を持ってて、それで従業員は金で雇われてるんだって、今そうですよ、日本ね。こういう考えになるんですよ。ところが日本ってのは違うんですね。これはもう、江戸時代でも平安時代でも違うんです。もちろん縄文時代とか、旧石器時代もっとそうでしょうね。つまり、日本に住んでる人で日本が構成されている。これね、わかんない人いるんですよ。だから、日本国は日本人のためにある。まあ、天皇陛下のためでもない。貴族のためでもない。侍のためでもない。農民のためでもない。商人のためでもない。日本人のために日本国が存在する。だから、日本国っていうのは、その人の能力だとか、人柄だとか、家柄だとか、それと関係なく、日本人であれば、みんなで一緒にやろうや。当たり前ですよね。なんでこれが当たり前って気がつかないんですかね。それで今はその株式会社は株主のものであるって言うんですよ。で、僕がね、ある時にある非常に立派な大きな会社の証券会社の部長さんがね、武田先生は株式会社は株主のものって知りませんかって言うから、そんなこと知りませんよ。それは日本文化じゃありませんから、商法に書いてあるからって決まりじゃないですよって言ったんです。なんでかすると、法律のは2つあるんですね。法律の条文通り解釈していいという法律論と、まあ、イギリスを中心としてあるような、その世の中でもう普通になっていることというのは、文字に書いてなくても法律の上にあるっていうことですね。それはそうなんですよ。例えばね、憲法9条が有名ですね。憲法9条で軍隊を持てないなんて話はないんですよ。それはないっていうのはアメリカ人でも言ってますから、僕は言っていいと思いますけどね。なんでそうかっつったら、憲法9条で他国が攻めてきたら日本人は殺されるじゃないですか。ね。国家主権というのは、もともとが、その国の国民の命を守るのが国家主権ですから。だから、軍隊を持てないというのは、国家主権に関わらない範囲においてってことなんです。国家主権に関わらない、その国民の命を守ることには、関係ない戦争はやっちゃいけないってことであって、戦争自体でやっちゃいけないんだな。もうこれは慣習がありますからね、その会社。ね、命は一番上ですから。そういうことと同じですね。ですから、日本人の日本文明っていうのは、人は働くにしてもね、お金で買われて働くんではないっていうことです。これは日本に奴隷がいなかったっていうのはそれなんですね。もうヨーロッパなんか奴隷ばかりですからね。まあ中国もほぼ奴隷です。まあロシアでは、ロシア帝国のロマノフ時代までは、農民は農奴と呼ばれておりましてね。まあ相当この農民と奴隷の間ぐらいにあったわけですね。そういうその大陸の僕に言わせればグレスな文明と全然違う高度な人間らしい文明を日本は作ったわけですね。それが日本国民はみんな日本人として平等である。 ていうことなんですね。だからその会社を作ってもいいよと。だけどそこで働く日本人は別にお金に買われて働くじゃないですよ。順序逆ですよ。働いた結果お金をもらうということだけですよって。ある時私タクシーに乗ったらね、ある運転手が最近腹が立つことあるんで聞いてくださいよって、はいどうぞって言ったらね、金をね、目的地に着いたら金を投げ捨てるように渡すのがいるらしいですよ。それはグレスなヨーロッパ文明なんですよね。金をやるんだから、お前当たり前じゃないか。こういうことなんですよ。これはもうまさにヨーロッパ文明なんですよ。日本は違うんですね。日本は運んでもらったことにまず感謝するわけです。ありがとうございます。ここまで無事に運んできていただいてありがとうございます。ついてはこれでよろしいでしょうかって700円渡すと、運転手さんは今度ありがとうございますっていただくわけですね。運転手さんは働いてお金をいただく。乗せてもらう人も乗せてもらったことに感謝してお金を渡すんですよ。労働契約があって渡すわけじゃないんですよ。これが日本文明なんです。日本文明は常に労働の対価としてお金を渡すわけじゃなくて、恩を感じてお金を渡すんです。だけどそれはいちいちね、恩の値段を計算するの難しいから、まあ一応ね、タクシーのメーターがついてるだけですよ。タクシーのメーターっていうのは、恩を受ける。例えば私がタクシーに乗ればね、運んでってくれるんですから、相手のタクシーの運転手さんもね、その時野球かなんか見たいかもしれないけど、それを我慢して、私を運んでくれるんですから。これが恩っていうもんなんですよ。お金を渡したからそれでいいだろうなんてんじゃないんです。その人はその人の人生がありますから。まあ、そのことでもう一つだけね、お話をしますと、私がある大学にいるときに、まあ、通産省からね、その頃通産省でした。通産省から1億6000万の研究費をもらって研究しました。その時に1億6000万の引き渡し資金みたいなね、まあそんな大げさなもんじゃありませんが。まあそういうところでですね、課長さんが大学に来られましてね、それで武田先生間違っちゃいけませんよと。この1億6000万の研究費っていうのは通産省が出しますから。特許が出たら、その特許は通産省のものですからね、それはよく覚えておいてくださいって言われたんで、あ、そうですかと。それ本当ですか、通産省の課長本当だって。あ、そうですか。じゃあまあ私も残念ですけど、1億6000万ももらえませんから、そのお金を通産省の金庫にしまっといてくださいねと。そしたらその金庫から特許が湧き出すんでしょ。それはやっぱり通産省のね、課長も一本取られたっていうことで、そんなことありません。それは金庫にお金を入れておったって特許は出てきません。そうでしょと。じゃあ特許っていうのはその1億6000万のお金も必要だけど、私の頭脳といろいろ実験してくれる人、大学の設備、提供している設備、これが合体して特許が出てくるんじゃないですかと。特許が出るってのはお金だけ出せば特許出るってことあるんですかと。じゃあお金を出す人がその特許を丸取りするっていうのは正しいんでしょうかと。こう言ったわけですね。そしたら、その後、検討されましてね。今はそうなってると思いますが、今どうなってるかちょっとわかりませんが、その直後はね、お金を出した人、それから知恵を出した人、設備を貸した人、これの3分の1ずつの取り分になったと聞いております。まあ本当は、労力を払った人ってのも必要ですけどね。これが日本文明の考え方なんですね。つまり、あることを成すためには、会社のことを成すためには、技術者が真剣に働き、そして、会社がその人が生活できるようにお金を出し、設備を出し、国が原料とか商品を運ぶ道路を作り、その道路を舗装する人がいて、全部が備わってその役割を果たしてるわけですから。だから日本の男性は本当に恵まれてるんです。なんでかっつったら、自分の人生をかけて会社のため、国のため、自分のために仕事してる。だから充実した人生を送れるんです。これが日本文明なんです。ところが、ヨーロッパ文明はね、お金をもらっただけ時間を買うって言うんですよ。僕は若い頃会社で勤めてる頃ね、会社の変なね、先輩がそう言いましたよ。武田君、君の時間はね、5時まで、定時ですね。5時までは会社がかかってんだから。って言うから、僕はそんなことありませんよ。私の人生はあくまでも私の人生ですよ。私が貢献した分だけ、会社に貢献した分だけ、会社が私に賃金をくれてるっていうだけですよ。双方は同じですよ。会社と自分とどっちが、従業員とどっちが上なんてことありませんよ。同じですよ。ちょっと、あるんですよ。まあ、僕の若い頃ですからね、血の気があってね、冗談じゃないですよ。この頃技術者でもね、残業しても実験したいっていう時に、残業してダメなんて、これダメなんですよ。そんなこと命令できませんよ。その時間はその人のものなんですから。その人のものであるその時間と、会社が 残業をどうするかっていう問題は別の問題でね、これを話し合って解決するっていうのが本論で、本当はそれでいいと思いますね。